瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。毎週月曜日のこの時間は瀬戸市民地域力情報をお伝えしています。瀬戸で暮らす皆さんが自分たちの街をより良くしようと様々な活動をしています。このコーナーでは市民の力にスポットを当ててお送りします。今回は防災ママノア瀬戸代表の浅野由里子さんにお話を伺っていきます。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
防災ママノアも活動がね、本当にだんだん大きくなってきていますよね。
そうですね、いろんなところからお声掛けいただいたりとか、頑張ってるねっていう声とかいただいて、やりがいはあります、はい、
できたのが3年ぐらい前ですか。
はい、はい、そうです、3年目になります。
きっかけはどんなところからだったんでした
っけ。きっかけは瀬戸市でママノアフェスタっていう乳幼児向けのイベントがありまして、それの実行委員会のメンバーを募集してて、それに申し込んだのがきっかけです。でそのメンバーで何かやってみようかっていう話になって、はい、でじゃあ防災やってみようかっていう風になりました。
は
い、
だからメンバーはママさんたち、小さなお子さんたちがいる方なんですよね。
そうですね、
今何人ぐらいいるんですか。
今がですね17人でやってます。
で活動としましては前もねすごい活発にやってましたけども、やっぱコロナ禍ってね、今ってどんな感じですか。
そうですね、前は月に1回みんなで集まって、こういろんな情報共有したりとか打ち合わせとかしてたんですけど、なかなか今はできないので、SNS 使ったりとかして細かい話はしてますね。あと講座なんかがあるとその前にちょっと集まって内容とか決めたりとかはしてますね。は
い、講座もあるんですね。
はい、講座は、はい、ありますね。オンラインでもやってますし。
そうですか、はい、さすがですね、若い世代の方たちはね。
そうですね、みんなさんすごく器用で、そう、講座に来てる方の方が詳しいですね。まだまだこっちが追いつかないぐらいですけど、ね、でもそれも発信するツールとしてはすごくいいので、できることをやっていこうかなとは思ってます、はい、
でママさんたちもその情報発信、情報の共有っていうか、お互いで、ね、こうそれがいいですよね。
そうですね、それが楽しいです。もう防災のことだけに、関わらず子育ての話とかいろいろ話も広く話せるのが楽しいですね。
はい、さあその防災ママノア瀬戸なんですけども、以前も防災散歩っていうのをね皆さんでやってましたが、なんか今回もあるそうですね。
はい、今回はですね11月3日の祝日に萩山台地域向上委員会の方たちとコラボで一緒にやるんですけども、いつもよりも規模を大きく萩山小学校をメインにやっていきます。はい、
防災散歩っていうのは、お散歩、子どもたちを連れてお散歩する、その時にこう防災意識を高めようとかって、そういうことなんですか。
そうですね、ハザードマップをこう確認しながら、その地域の確認しながら親子で散歩するんですけども、普通の散歩って言ったらこう空見たりとかこう鳥見たりとか動物見たりとかするんですけども、それをちょっと目線を変えて、この散歩するルートにある、防災倉庫とか、あと一時避難所がどことか、あとこうそういったも確認したり、あとは危ないなと思うところ、ブロック塀があったりとか、あと上から植木鉢が落ちそうなところとか、あとは夜だったらどうなるだろうとか、側溝があります、道の横に側溝があります、これは夜になったら見えないですね。そういうのを子どもたちと確認しながら、
いいですね、
っていう散歩をします。はい、
だから防災にこう意識しながら街を歩くって、なかなかないですもんね。
もう日常に防災を取り入れるっていうことも大事だと思うので、遊びながらですよね、散歩なんで、これどこ、ここの危ないかなっていうふうに子どもと問いかけながらやるのも楽しいです。
で今回はそのコラボっていうことになると、じゃあ参加するのは子どもたちだけじゃなくてっていうことなんですか。
そうですね、いつもだと乳幼児と、あと乳幼児のお母さんだけなんですけども、今回は地域の萩山の小学生も呼んで、あとは大学生の方もボランティアとして呼びます。はい、
じゃあ様々な結構年齢層の人がいて、で一緒にお散歩するっていう形になるんですか？
そうですね、小学生と乳幼児は散歩するんですけども、うん、大学生は散歩というよりもそういった災害があった時に避難所を作る方、はい、運営する方に回ってほしいので、その散歩の後に体育館を避難所と見立てて設営するんですけども、その設営をやってもらいます。自分たちにできることっていうのを大学生には考えてもらいたいので。
はい、じゃあ散歩が終わったら参加者はその避難所も
見立てた、そう、うん、そこに集まってもらって、はい、自分たちのスペース、うん、コロナ禍ですのでまた違うんですよね、うん、幅がこう広かったりとか、あとパーテーションで、うん、を使って上手に区切るようにしたりとかあるので、そういうのも説明して、そういうのがあるとやっぱ防災リュックのをどう準備したらいいかとか、
あ、そっか、
それを踏まえてなので、ちょっと下硬いな、ちょっと柔らかいのがあった方がいいなとか、うん、そういうふうに広げていっていただければ、イメージを、はい、
じゃあママたちも体験ができるということですね。そうですね、はい、いざという時はどんな状況で避難するのか、うん、じゃあそのためには自分で準備するものであったりっていうことで、そうです
ね、備えるってことが安心につながるので、うん、おむつでもじゃあ、ね、用意しますけど、じゃあ用意した分がなくなっちゃった、じゃあどうするっていうのだと簡易おむつっていうのがあるんですけども、それを知ってるか知ってないかでもやっぱ安心度が違うと思うので、そういうのに気づくようなにしていきたいですね。
簡易おむつっていうのはどういうのですか？
簡易おむつは、うん、スーパーの袋とタオルでできるんですよ、うん、
自分でおむつを作るってこと？
そうです、そうです、そういうものって大抵どこにでもあると思うんですよね、うん、なのでこう身近にあるものでビニールの上にタオルを敷いて、で横の持つところで、腰のところで結んで作るんですけど、それを知ってるとおむつがなくなっちゃったらどうしようじゃなくって、あ、なんかなるよって、うん、
それがもしかして他にもなんとかなるよって気持ちの余裕にもつながっていくってもありますもんね。
そうですよね、
うん、こうやってなかなか一人ではね、こうそこまで思いは至らないですもんね。
そういうことをお母さん同士でも助け合えたらいいですよね、コミュニケーションとして、私困ってるというか知ってるよって、こういうことあるよって、買い物できるよっていうふうにね、助け合えたら、
それが今回はコラボなので、その地域の皆さんと連携をしながらっていうことでできそうなんですね。そうです、
小学生は乳幼児がいたらどうしてあげるといいか、うん、大学生はそういった小学生や乳幼児がいるところ、要配慮者ですよね、乳幼児がいたらどういう対応をしたらいいのか、うんうんうん、やっぱり騒ぎますよね、うん、じゃ騒ぐのをうるさいなって思うんじゃなくって、じゃあどうしたらいいのか、じゃあ一緒に遊んであげるとか、うんうんうん、大学生にもできることいろいろあるので、はい、
小学生にもできることがあるってことですね。
そうそう、なんかもう水運んだりとか、あと配給とかあったらね、物資の配給とかがあったら、乳幼児とか、あと足の不自由な方のところに持っていくとか、できることがあるので、そういった気づきの場としてなるといいかと思ってます。
確かに小学生、うん、小さい子が持ってきてくれたらありがとうって、ね、はい、
そうですよね、
心もちょっとなんかリラックスっていうか、うん、な
りますもんね、場も和みますもんね。
そうですよね、うん、そっか、じゃあそういう今回は防災散歩がちょっとなんかバージョンアップというか、はい、になるわけですね。
そうです、
はい、11月3日に行われます。これもなんか人気ということですよね。
そうですね、うん、はい、もうすぐに定員が埋まってしまいまして、はい、
ですからこの防災ママのへの期待がとっても大きいかと思いますが、最後に代表の浅野さん、これからこうどういうふうにしていきたいってありますか？
そうですね、防災の知識を持っている人をもっともっと増やして、災害があった時に助け合えたりとか、うん、今って大きな災害だけじゃなくて気象災害って言って、うん、台風とか雨でもね、うん、避難所が開設することがあるので、そういう時にもちょっと力になれるようなメンバーを増やしたいなと思っています、うん、はい、
まだね、皆さんの意識も高まっているなっていう気もしますしね、
は
い、
そうですね、
はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今回は防災ママの瀬戸代表の浅野百合子さんにお話を伺いました。